刊映画感想部
ポッドキャスト。
始まりました月刊映画感想部ポッドキャスト。この番組の部員である矢野智之です。
同じく部員の滝沢亮です。
よろしくお願いします。さあ、この番組は現在劇場公開されている新作映画を映画感想部部員である矢野と滝沢がそれぞれサイコロ振って当たった映画について感想を言う番組です。
はい、そうでございます。
今月は2月号ということで、
2月号ですね。
まあ年明けて1ヶ月経ちまして、はい、まあ、2020年公開の映画が続々と公開されて
るんです
けど、
はい、
1月ね、毎年なんか目玉がないじゃないですか。
パッとしないですよね。
今月どうしたんですか。
第1部隊が発生ですよ。
どれも評判がいいんですよね。
やばいですね。
多分1月が終わるんじゃないですか。それぐらいでしたよね。
そうですね、はい。
さあ、じゃあその1月、はい、どれぐらい見たかちょっと言い合いましょう、はい、ということで、まず武田さん何本見ました。
は
い、
私は6本見ました。
おー、6本。じゃあその中から1つ挙げるとしたら、
ジョジョラビットです。
あー、はいはいはい、
はい、この映画ね、うん、この世界の片隅にと新聞でコラボ広告出したんですよ。
コラボ広告、
はい、あの上がジョジョラビット、下が、この世界の片隅にっていう形の広告だったんですけど、はいはいはい、なんでだろうなってよく分からなかったんですけど、うんうん、見に行ってすごくよく分かりました。
お
それなぜかって言ったら共通点がすごく多くて、
共通、
まあ、両方とも戦時下
ってい
うところなんですけど、うん、話の世界観というのが、はいはいはい、童話的なんですね。
童話的、
はい、これはなぜかと言ったら、はいはい、まあ、この世界の片隅に、まあ、見ている方もいると思うんですけれども、うん、これはもう主人公の鈴さん目線で、
うん、
あの世界観っていうのが構築されてますよね。
そうでしたね。
だから、はい、戦時下っていうすごく過酷な状況だけれども、なんか朗らかであったりとか、そういう感じが出てくるんですけど、はい、ジョジョラビットもジョジョという10歳の男の子の視点で描かれるんですね。
戦時中だけどその視点だから童話的な
感じ。そうなんです、はいはい、第二次世界大戦の話、
はいはいはい、
でジョジョの中にいる空想のヒトラーが出てくるんですけど、うん、
はい、
その空想 の、 あのヒトラーとジョジョが会話したりするっていう、まあ、コミカルなんですよ。
あ、コミカルなんですね。
ただこの世界の片隅にと同じで、はい、あれも後半途中ある大きな出来事が起きて、そこから話がどんどん加速的になる
んですよ、ね、
この作品もある大きな出来事が起きることによって、その後今までの世界から一変してダダダダダダダーって加速していくんですね。
あ、
これが面白いところなんですよ、ここ
の。
っていうところなんで、とても面白いです、うん、はい。というところで、矢野さんは何本見たでしょうか。
僕は今月は4本です。
はい、その中でもおすすめは
どれも良かったんですよ。
はい、
じゃあパラサイト言っときましょう。
あ、来ました、はい、
もう大ヒットですね。
大ヒットですよ。
まあネタバレしませんけど、まあ、途中のある展開があるじゃないですか。
あ、ありますね。
もう笑っちゃいましたね、なんか。
わおーって
思ったね。そういう話ねっていうね。あと、もう役者陣すごくなかったですか。
えぐいっすね。
あの貧乏家族と金持ち家族、あの金持ち家族のね、なんていうのかな、あの貧乏家族を別にいじめたりとか、
そうですね、
なんかバカにしてはしないんだけど、どっかでにじみ出てるっていうね。
そう
それが本人たちも意識してないんですよね。
そうなんですよ。
そこの表現がね、めちゃめちゃうまいなと思ったと同時に、ひどいなと思いましたね、
はい、
残酷だなって。あれにものすごく傷つくんですよね。
すごいっすね、もうああいう作り方とか。
いや、ほんと役者陣がね、金持ち家族の奥さんのね、
はいはいはい、
あの高そうだね。あ、こういう人いるいるみたいな。でもめちゃめちゃ能天気な感じのね、
はい、
いや素晴らしかったと思います、パラサイト。僕ね、もう展開よりも演技が僕すごい、別にあれ展開なくても僕全然見れたなと思う。演技、役者の演技が僕ね素晴らしかったと思います。さあ、今月はですね、洋画と邦画の2本です。さあ、どんな感想になるんでしょうか。それでは参りましょう。月刊映画感想部ポッドキャストスタートです。
先月サイコロを回して決めた映画について感想を言うというコーナーです。
メイン企画です。
はい、というところで、今月は矢野さんからですが、矢野さんは何でしょうか。
さあ、今回僕が感想を語る作品はですね、
はい、
堀部圭介さんも出演されているこちらの作品。
出ました。
売りなりです。
違います、絶対違う。
違います、
出てたけど
主役の男2人が雲南さんで。
違う違う違う、
あ、ま、あ間違えました間違えました。あ、じゃあこれですね、はい、人気者でいこう。
違う、それそれどれくらいの人覚えてんのかな。人気者でいこうハウスね、
はいはい、
ありましたね、昔
マスクみたいなかぶってんの堀部さん。
でそれの発展が今ね、あのお正月にやってる格付けチェックです
からね。そうですね、はいはい、
違いますよ、男性2人は出てくるけど、
はい、
雲南さんじゃないです。
あ、浜田さんと内藤さん
じゃない。違う違う違う違う、全く違う。
あ、違う。
藤原さんと宮沢さんです。はい。はい、ヒズです。
あ、そっちか。
そっちかじゃない。
そっちか。
いきますよ。
はい。
あらすじから。ゲイだと思われるのが嫌で、ひっそり生活をしている井川俊の前に、別れた恋人、日比野渚が6歳の娘、空を連れて現れる。しばらくここで住まわせてほしいという渚に戸惑うが、空は旬になつき、周囲の人々も3人を優しく見守るようになる。そんなある日、渚は娘の親権を妻と争っていることを明かし、長年抑えてきた旬への思いを告白する。
大成功。
あー、出ますね。ほっこりするシーンですね。
はい、ありますね。
いいシーンですね。はい、
さあヒズ行ってみましょう、はい、ということで、先月ですね、作品を決める際候補作に僕はですね、あのヒズを挙げました、
はい。
まあ、その理由がですね、前回もお話ししましたけど、僕ね、あのこの映画に出てる、まあ主役と言ってもいいでしょ
う。そうです
ね、あの藤原季節さんが僕結構好きでして、
はい、
あの初めて見たのがね、あの剣と数っていう映画。
あ、私もそうですね。
剣と数です。 あれすごい良かったです
ね。良かったです。
あ、この人なんだって。そしたらそっからちょこちょこね、あの、美しい星とかね、吉田大河近くの、あの、チャラそうな大学生ね。
いいですよね、
はい。
印象にめちゃめちゃ残ってます。
あと、全員死刑とか、
はい、
今結構ドラマとかもちょこちょこ出てますし、
はい、
もうこの人、どの役でもハマるんですよね。
そうですね。
で、この藤原季節さんが出るっていうことと、あと、まあ、僕は初めて宮沢ひよさん。
はい。
まあ、今も最近出てますよね、ドラマとか。
そうですね。
メイン級で。
はい。
あの、初めて演技見ましたけど、この人もすごかったですね。
すごかった。あ、僕も見たんですけど、はい、もうすごかったですね。
はい。とですね、あと、この監督である、今泉力也監督。
はい。
あの、評判がね、どの作品もよろしいですね。
そうですね。特にあの、愛がなんだですね。
はいはい。
これですごく、ブレイクというか、うん、あの、なんだこの作品を作った監督は、みたいなね。形で。矢野さんはね、前々から、あの、乃木坂
もやってて。まあ、そうなんですね。そう、今泉監督の作品をですね、僕、長編をね、見たことなかったんですよ。
ミュージックビデオはね、たくさん
見
たん
ですけど。あの、乃木坂のね、あの、ミュージックビデオを何本か撮ってて、ファンの中でも今泉監督って有名なんですけど、それは知ってたんだけど、長編作品をね、僕見たことなくて。
またね、そのミュージックビデオと作品って違う
んですよ
ね。
で、はい、見ようと思って今回なんですよ。
初めて。
やっと。じゃあ、キズが僕、初めての今泉監督。
長編作品。
はい。はい、で、今回、脚本が僕びっくりしましたけど、
はい、
あの、元放送作家の方らしいですね。
あ、そうなんですか。
ウゴゴルガ。
あ、
はい。
そうなんですか。
浅田敦さんっていう方で、はい、まあ、この二人がタッグを組んだということで、はい、キズ、見ました。まあ、結論から言います。
はい。
めちゃくちゃ良かったです。
はい。
僕ね、今回4本見たって言ったじゃないですか。
はい。
どれも良かったんですよ。一番良かったです。
おー。
はい。
はい。
この比率がめちゃくちゃ良かった。まあ、どういう作品かというと、
はい。
僕が解釈したテーマ。
あ、はい。
それはですね、この映画ね、世間体とか変な常識。例えば、男が男を好きになっちゃダメです。気持ち悪いですとか、
はい、
女性は30歳まで結婚しなきゃいけないとか、
はい、
あの就職をしないといけないとか、
はい、
正社員じゃないとダメとか、そんな変な常識とか、その世間体に苦しんでる人物たちにスポットを当てた映画だなと思いました。
おー、はい。
で、そういうのって本当どうでもいいじゃないですか。
うん。
正直言うと。
そうですね。
乱暴な言い方すると。
まあ、あの、そんなのはね、あの、誰が決めたんだって話ですよね。
そうそうそう。そんなんで、自由なんですよ、選択。
まあ、そんなんでね、人生決められたくないですよっていうね。
大学に行かないといけないとか。
はい。
そんな自由なんだけど、自由なのに、世間は大学行った方がいいよとか、結婚しないのとかいう、その、なんていうの、変な常識があるじゃないですか。
まあ変なおせっかいというか、なんかよくわからない保守的な発想ということですよね。
そうそうそう。それに苦しめられてる主人公、プラス、 それに苦しむ必要ないんじゃないかっていう部分も描いてるわけですよ
ね。はいはい、そうですね。
別に気にしなきゃいいじゃんっていう話だけど、そうもいかないですよね。
まあ社会とね、密接につながるということは、うん、そういう考え方が、まあ、
そうそうそう、
あるわけじゃないですか、根底に。
そう、ある。で、はい、別に周りから言われてもないんだけど、結婚しなさいとは言われてないんだけど、あ、結婚しなきゃいけないって自分自身でなんか壁を作ってる部分もあるわけですね。
はい、
そこもほとぱらやっちゃえばいいじゃんっていう、そういう難しさもあるわけですよ。
はい、
だから外的な世間体とかで攻撃されてるっていう主人公たちだけを描いてるわけじゃなく、その主人公たちもなんか自ら殻を変な常識にとらわれてしまってる、この両方をねうまく描いてたと思うんですよ僕。うん、ああだからね見ててねなんか共感もするし、ああそうだよな、変な常識って嫌だなと思うし、それをねひしひしと僕感じました。なんか男同士の同性愛関しての問題だけじゃないんですよね。
そうですね。
それって形は違いど普遍的にみんなあるよねっていう、うん、それを描いてるから僕は今回の作品のテーマは世間体とか、その変な常識にとらわれちゃってしまった人、もしくは苦しんでいる人にスポットを当てた作品だと僕は解釈しました。
はい。
で、内容から、ちょっと説明させていただくと、
はい、
主役のですね、井川のところにですね、元恋人の、渚が来るわけですね。
はい。
で、そこの田舎に住んでるわけですね、その井川がね。
そうですね。はい。
で、そこに転がり込むように、渚が娘さんを連れてくるわけですよ、そうですね、そらちゃんっていう。はい、で、離婚調停中か。
そうですね。
はい、だから、ちょっと今、泊まらせてくれてくるわけですね。
はい。
で、田舎なんですよ。で、田舎の住民たちと、まあ、仲良くはなるわけですよ。したら、渚って、あの人、離婚したらしいよっていう話。別にどうでもいいんだけど、これね、田舎あるあるかもしれないですけど、田舎ってね、本当にね、離婚の話大好きなんですよ。だから、あの場面、僕、今東京住んでますけど、はい、福岡なんですね。
あ、
だから、もうね、離婚でみんな言ってたわけですよ。あの人ね、離婚したらしいよ、みたいな。もうね、リアルにね、そういう場面、何回も見たことあるから、うわー、わかる、みたいな。本当にね、田舎の人って離婚にね、過敏なんですよ、本当に。あれね、リアルすぎてね、わ、わかるわーって。別にいいじゃないですか、離婚したって。
まあ、そんなのね。
あの言い方だと、なんていうの、犯罪を犯したみたいな言い方だったでしょ。
そうですね。
本当にね、これマジで田舎そうなんですよ。本当に。で、本人たち、噂してる本人たちも、悪気はないんですよ。
そうなんですよ。
これがね、立ち悪いし、いいじゃんっていう話。で、なぎさもそれにちょっとは気にする。けど別になんか嫌とはならないけど、ああ、そうなんですよ、みたいな。でも、みんなは、あの人離婚したんだ、絶対分けありだねっていう、まず1個目の世間体がこれね。世間体が表されてる表現として僕は
ここがまさに
印象残ってるわけですよ。で、次にですね、井川が、住人に対してね、僕、男が好きですってことを言ってなかったわけですね。
そうですね。
それに対して、告白をする場面があるわけですね。で、言ったら、意外と、その、田舎に住んでる近所さんたちは、受け入れてくれたわけですね。で、僕ね、見てる最中に、お葬式の場面で、田舎の住人たちが集まってる場面で言うわけですよ。
はい。
僕、って、その後の展開は、あ、村八部的な感じにされるのかなとか。
ああ、
はい。そういう展開になるのね。あ、それを今回の話って、世間体とか、そういう変な常識をスポット当てた映画だなっていうことを分かってたから、あ、これ、井川が告白して、住民たちがまた差別化するのかな、そういうのを描いて後半描くのかなと思ってたわけですよ。そしたら、意外とあっさりじゃないですか。
そうですね。
あれ世間体攻撃はみたいな。あ、ないんだ。あ、ないのね。あ、そういうのないのね。あ、みんな受け入れてよかったと思ったんですよ。
うん。
世間体攻撃が現れる場面があります。
はい。
その場所は田舎ではなく、まさかの裁判所です。
そうですね。
まさかね、裁判のシーンを見せられると僕は思いませんでした。
見てて、あ、そっち行くのか。
そう。びっくりしましたね。はい、まあ、どういう裁判かというと、先ほどのなぎさはですね、離婚調停中だったわけですよ。で、娘のそらちゃんを奥さんとどっちが、
親権
を取るかで争ってるわけですね。その裁判のシーンになるわけですね。これがね、ちゃんと長いんです
よ。そう、結構しっかり動く。
だから、まずびっくりしたんですよ。え、裁判のシーンやるんだ。あっさりさっと こういうなりましたってなるのかなと思ったら、
そう
本当に裁判の映画ですみたいな感じのがっつり感じちゃう、
ね、そうですね。
でこれはなぜ裁判がこんなに長いのかというと、先ほど僕言ったじゃないですか、世間体とか変な常識で、僕は田舎でそれを現れると、世間体攻撃が現れると思ったら、裁判所ほどその象徴じゃないかと、これで気づかされるわけですよ。なぜかというと、真剣だから、今はソラちゃんは、奥さん側にいるわけですね、その裁判
中。そうですね、裁判中は。
で、渚と井川が一緒に育ててるのを奥さんが無理やりちょっと、私のところに持ってきた。で今は渚と井川二人っきり生活してる、はい、じゃあそれの親権を争いましょうっていう話になってるわけですね。でこの渚が尋問を受けるわけですよ、はい、その奥さん側の弁護士、これが堀部圭介さん、
はい、
K2 のね、
そう、間違えた、 K2 の、はい、
堀部圭介さんの弁護士さんで、あなたたちね、男同士でしょ、そんな特殊な環境下でソラちゃんを育てていいわけですか。まずこれ世間体攻撃、男同士のカップルは子育てできないっていう特殊な環境っていう、それまずすごい攻撃を受けるわけですよ、
はい、
田舎であんなにね攻撃受けなかったのに、裁判っていう場所で
公の場で
受けるわけですね。で堀美さんもこれ悪い人じゃないんですよ、これ仕事なんですよ、正直言うと。
だから勝たなきゃいけない、
勝たないといけないから、はい、で井川はこのシーンを見てるわけですよね、その裁判傍聴
で。ああそうですね、はい。
で渚と井川がもうものすごく傷つくわけですよ、世間抵抗をボロカス受けるわけですよ、この裁判所で。でこの二人のお話なのかなって思ったら、この映画ミスはそこじゃないんですよ、奥さん側も世間体に苦しめられてるわけですね。
そうですね。
今度は奥さんの、これ演じてるのが松本若菜さん、
はい、そうですね、
が演じてるレナっていう奥さん側が尋問を受けるわけですね。尋問を受けるから弁護士である戸田恵子さんからバンバン言われるわけですよ。それ何を言われるかというと、今シングルマザー状態で、自分でフリーランスで仕事をしてるわけですよ、通訳の仕事、
はい、
それがめちゃめちゃ忙しいと。で戸田恵子さんがあんなに、あ今の差別ですよね、男性同士の特殊な環境って言ってた人が今度は攻撃側になるわけです
ね。
したらガンガンね、シングルマザー大丈夫なんですかみたいなこと言うわけですね。あなた忙しいんでしょ。で一回あなた酒飲んだ時に、娘さんちょっと一人でどっか家出しましたよねとか、奥さん側も苦しめられてる、その世間体っていう、そのシングルマザーイコール無事に育てることができないっていうことに世間体に苦しめられてるわけですよ。これがね、僕のこの映画のミソだと思うんですよ。先ほど言った同性愛の二人だけが世間体とかそういうの苦しめられてる、それはそうじゃないよっていう、普遍的に形は違いとみんな世間体とか変な常識にとらわれてるし、攻撃受けてるよね、生きづらい感じてるよねっていうことを、この奥さん側を通して描いてるところが僕すごい映画だなと思ったんですよ、
はい、
であとこれ誰も悪くないんですよね、正直言うと。
そうなんですよ、
この作品ってその変な常識とか偏見みたいなのは相手のことを考えてあげるってこと、それが変な常識とかね、偏見とかをなくすことをこの映画の作りが態度で示してるような感じがするんですよ。だから偏見とか変な常識を取っ払う方法なんじゃないかのことを気づかせてくれるわけですよ。でそれをクライマックスね、奥さんもこの人たちの違う場面をちゃんと思いやれることになる、わけですね。で逆に言っちゃうと、渚も奥さんはずっと仕事ばっかりして、専業主婦してたんですよ、渚はね、はい、だからお前子育てできねえだろっていう偏見を持ってるわけですね、
はい、
これもうまいですよね。その裁判中に気づくわけですよ、これあんまり明言されてないけど、あ、俺もレナに対して偏見持ってたなっていうことに気づいたと僕は思うんですよね、
はい、
正直言うと、
はい、
でそれにある答えを出すわけですね。でクライマックスですよ、僕が一番泣いたシーンで、このネタバレするか具体的に伏せますけど、
はい、
レナがね、ある人物に秘密を言うわけですね。この秘密がね、めちゃくちゃしょうもないんですよ。でも、見てるこっちからすると、えってなる場面と同時に、あ、この人は心許したなっていうことは、すごく伝わる最高のクライマックスに、すっげーいいセリフだと思うんですね、あれ。だから僕ここで号泣しました。だからね、ヒズね、本当に見た後、すごくね、相手のことを思いやろうっていう、単純に思うし、正直言うと、 同性愛の問題とかってなんか堅苦しくなっちゃうじゃないですか。でこの映画見るとね、ものすごくね最初から最後まで自然体で描いてるわけですよ、ずっと。
そうですね、はい。
そのことによってなんか難しく考えずになんかそれでいいんじゃないかなっていう、そっとしといてあげればっていう話に最終的には落ち着いたなっていう。で本人たちはそれでいろんな形があるよっていうことを最後の最後で示したと思うんですよ、僕。だからね、人は人だから、相手があこういう事情もあるのねってそっとしといて、それに対して変に気使うことないと思うんですよね。普通に接してそれが答えのような感じがするんですよ。あ、なんか同性愛の人ってものすごく言葉に気をつけないといけないのかなとか、あ、こういう話しちゃった。だから普通にすればいい話であって、
そうそう、だから普通自身人間として普通にっていう。
だからこの映画もものすごく、あと好きなところは説教がましくないんですよ。
そうですね、
自然体で、あ、もうそれでいいじゃんっていう。
そうそうそうそうそう、はい、そこですよね、本当に、う
ん、結局それを描くために裁判所のシーンとかあるし、だから最後の最後のシーンとかも、あの奥さんの言った秘密とかね、最高のセリフだと思いますけどね。僕あそこで泣いたし、いい終わりだと思ったし、あとこの映画見た後目玉焼き食いたくなりますね。
まあそうだな、卵料理は食べたくなります、はい、あとチャレンジしてみたくなりますよね、うん、片手で割るの。
あ、片手で割るのね、
はい。
まあそこは結構いろいろ象徴
になって、ね、いい、あのハートフルなシーンなんで、はい、ぜひね、
ぜひね、あのヒーズぜひ見てください。あの全然堅苦しくないし、結構意外なシーン、裁判所のシーンはちょっとびっくりしましたけど、あの結構いろいろ考えるけど結構普遍的な話です。はい、あの LGBT がどうだこうだとかじゃなくて、それぞれみんなが抱えてる変な常識とか偏見にもうものすごくとらわれてると思うんですよ。あの今大学生の人とか、あ、就活しないといけないとか、大手企業に入らないと負け組とか、そんなんじゃないです、本当に。正直言うとそれで入っちゃって苦しんでる人いっぱいいると思うんで、あのいろいろあると思いますけど、自分の好きなように生きてくださいっていうのが最終的なオチのような感じがします。いろんな形があるよっていう。なのでその映画、いろんな楽しみ方、この映画ね、あ、ごめんなさいね、まとめきれずにね。
あ、いいですよ。
あの裁判所のシーンはちょっと結構きついんですよね、正直言うとね。
そうですね、
胸が詰まるんですよ。あの藤原季節さんたちも、あ、渚さんはね、渚さんは同性愛にボロカス言われてる時も、うわそんなに言うなよって、こいつらちゃんと育ててるよって観客は思うわけですね。で逆に奥さん側の攻撃受けてる時も、いやこの人もね、いろいろ大変なんだよね、そう、シングルマザーでボロカス言うなよ、この頑張ってよっていう話じゃないですか。あ、プライベートで偏見とかすることって裁判所と同じことやってるよみたいなことを、僕この映画で学ぶことだったと思うんですよね、
はい。
でこれ裁判所が悪いというわけではないですよ、正直言うと。このシーンのなんていうの、ひどさっていうか、結構きついなっていうのを世間が今いっぱいやってますね。例えばツイッターとかで誰かがね、芸能人が不倫しました、ものすごく人格破壊するでしょ。これってまさに裁判所で
やってた、どぎつさと同じだよ、
同じだよね。いや、ばか、ひどいのはひどいけど、それ以外もあるでしょって、いろんな事情があったんでしょって、てか、お前に関係ないじゃんっていう、それをね、なくすためには僕は相手のことを思いやるとか、相手の立場に一回考えてみるっていうことを、この映画の描き方、登場人物誰も悪くないじゃないですか。いいところもあるし、悪い部分もちゃんと描いていることを、それが、あの、偏見とか変な常識を取っ払う方法なんじゃないかのことを気づかせてくれるわけですよ。これっていろんな要素ありますよね、この映画ね。
だから多層構造だと思います。
だから、どの角度でも話せるような感じなので、見た人によっていろいろ違うと思いますけど、ぜひね、ヒーズ見てください。以上が今月の仮想報告でした。
私滝沢ですが、
はい、
はい、いきますよ。リチャード・ジュエル、
お、
はい、
アトランタ、
アトランタ、いや、まあアトランタの2人ですね。あれ、矢野さん、情報が薄いということはこれ見て、
まだね、今日この収録前に見ようと思ったんですけどね、はい、予定がね、伸びに伸びて、
はい、見れなかった
んですよ。
分かりました。
イーストウッドだから見たいと思ってて、あのこの後見ます。
あ、分かりました、はいはい。じゃあまずはですね、あらすじから言いたいと思います、うん。1996年アトランタ爆破テロ事件が勃発。警備員をしていたリチャード・ジュエルの力で多くの人命を救われた。
一時は英雄視されるジュエルだったが、その一方で FBI は爆弾の第一発見者だったジュエルを容疑者として捜査を開始する。さらに追い打ちをかけるように地元メディアが実名報道をしたことで彼を取り巻く状況は一転する。
お
う、ということですね。
はい。
はい。そうですね。見てないから、あんまり。
あんまりね。
いやですね。はい、この映画ですね、はい。はい、私見てきましたが、いつもの通りですね、一言コメントからいきたいと思います。はい、この映画、一言で言うと、クリント・イーストウッドが権力保持者に対して、静かだがマグマのようにめちゃめちゃ怒っている作品です。
はい、はい、はい。
はい、はい。ですね、具体的に怒っていることですね。うん、まあ、公権力。まあ、本作だと FBI ですね、うん、に対することとか、あとプロファイリングっていう操作方法とか、
はいはい、
あとあの実名報道に対することとか、うん、あとマスコミの過激な報道合戦に対することとか、うん、もうそういったことをイーストウッドがもう怒ってますっていう作品です、うん、でですね、そういったその今言った問題性をですね、うん、まあ、彼はこの作品で定義してあるけれども、うん、でその問題定義するにはそういった問題な行動を取るキャラクター必要ですよねと、
うん、
で本作ではそれは2人います。
2人、
はい、1人は FBI 捜査官のショーです。
お、 FBI 側、
はいはいはい、でもう1人は地元記者のキャシー。ではそのショーとキャシーがどんな行動を取ったかというと、うん、キャシーはですね、ショーから、うん、ジュエルを容疑者として上がっているっていうことをこれ漏らしちゃうんですよ。
お、
まだ結構水面下なのに、うん、でキャシーは地元メディアなんですけれども、うん、他社よりも先に情報を出さないといけない、うん、どうするんですかっていうことをこの情報を、得てから会社の上層部に訴えかけるんですよ、
うん、あ、こういう情報あります
か、ね、ありますと、うん、でこれをもう全国地じゃなくてアトランタのうちがやんなくてどうするんですかっていうふうに訴えかけた結果、他社より先にこの新聞の一面として報道するんですけど、これがですね、うん、実名報道なんですよ。
もうリチャード・ジュエル。
もうリチャード・ジュエルが、その前までに彼は英雄されてたんですね。その爆破テロ事件を起きたのを、その結果的にその100人ほどの負傷と2名の、あの、亡くなってしまった方を出したものの、彼がいち早く気づいて、その誘導した結果、うん、その
拡大しなかった。
拡大しなかったってところで、彼はいろいろなメディアから、うん、お、すごいぞと、とか、ニューヨークの出版社から、お、本にしねえかっていうような情報も入ってくる中で、いや実はこいつこうだったんですよっていうのをこう得たんで、
最高ですよね。
これ出さなきゃダメでしょうっていうことを上層部に訴えかけたんですよ。で出しましたと。でその結果、あの CNN とか大手メディアがそれに追随して全国報道されるということになったと。で全国報道される第一報道をしたってことで、こう会社からもキャッシュよくやったみたいなことを言われるんですよ。シーンとかもあるんですね。で次にですね、事件を漏らしたこのショーをですね、世間にこう漏れちゃったもんだから、うん、これ FBI としてもうなんとか有利になるようにあらゆる手を使って証拠をでっち上げようとするんですよ。
はいはいはい。
例えばですね、うん、教育ビデオを作成するよという名目で、うん、このジュエルをですね FBI のアトランタ支局に連れてくるんですよ。
はいはい。
でそれでこれは教育用のビデオだから。
ああ、事件のが関係ない、
はい、うん、あの話してねみたいなことなんですけど、これ事実上の尋問だったんですよ。
へ
え。そういうことを伏せて、
ああ、
彼に対して、うん、で実は彼自身も、あ、すみません、ジュエル自身も、うん、マスコミでそういうことを出てたってことを知らないで連れてこられたもんだから、あ、で彼はもともとあの、そういう FBI とか警察官とかになりたかったんですけど、うん、そういうところにこう呼ばれていったもんだから、なんかちょっとやんなきゃなみたいな感じだけど、 あれなんかおかしいなっていうところで怪しくなって、じゃあちょっと弁護士を呼んでくれっていうのはまあ展開になるんですけども、でまたですね、プロファイリングという、手法があるんですけども、うん、まあ、こういう犯罪っていうのは、まあ、犯人っていうのはこういう人間が多いですよっていう、まあ、統計学に基づいた捜査方法なんですけれども、
はい
はい、まあ、ジュエルがそれであの浮かび上がったんですけども、はいはい、その犯人像っていうのが孤独な白人男性っていう、
うん、
とこだったんですね最初は、うん、でなんですけれども、あの実際にですね、犯行予告電話というのがですね、公衆電話から実際にその犯行予告の電話をしたっていうのがあるんですけれども、うん、でジュエルはさっき言った通りその避難誘導とかしてたから、
はい、
その公衆電話に行くことはできないんです
。あ、
キャシーがですね、そういうことを知ってやった結果、この時間じゃいけないってことが分かるんですね、うん。で、そういうことを、もちろんFBI のショーも分かるんですけれども、そしたらですね、犯人像、さっきののをそっちのけで、共犯者がいたっていうところに変更するわけです。
あー、なるほどね。
この、さっき言ったキャシーのことと、この今のショーのこと、うん、この二つから、この二人、犯人を捕まえるという、正義、正しさで起きてしまった暴走というよりかは、私利私欲の暴走じゃないか。
あ、
つまりですね、権力を持っている人が、私利私欲で動くことほど恐ろしいことはないっていうのが、もう、バシバシこのスクリーンから見せつけられてくるんですよ。
はいはいはい。
で、ですね、物語の最初の方にですね、うん、ジュエルの若い時の話が入ってくるんですけれども、うん、ジュエルってもともとの法律事務所の雑務係として働いてるんですね、はいはい。で、そこで後のジュエルの弁護士となるバトソンにこれ出会って親しい関係になるんですね。うん、で、ジュエルはさっき言った通り、もともと法執行官に働くことを望んでたので、その関係でですね、その法律事務所を退職するってなった時に、バトソンから言われたのが、権力は人をモンスターにするって言われたんですよ、
うん。
まさにこれを序盤に言ってることで、あとのその行動が、ね、そうしっかりと、あ、権力がこうによってこうモンスター化したなと、うん、権力プラス私利私欲イコールモンスターになるんだなってことがこう見せつけられるんですよ、うん、分かってくるんですよ、うん。で、そういうことを意識的にこうイーストウッドは作ってんだなと、
うん、そこがメインテーマというか、
そういうこと、そうですね、つまり今ヨンさんが言った通り、そこがもう一つ平行としてそっちも描いて
る、そこを描きたいと、
はい、というふうだと、うん、私は見て思います。
ああ、それを、
はい。で、ウェブ媒体のですね、ムービーウォーカー、
ムービーウォーカー、
はい、こちらにですね、イーストウッド の、うん、インタビュー記事があるんですけども、はいはい、彼はこんなこと言ってます。マスメディアはとても競争が激しく、みんながただ引き金を引きたいと思って、よく調査するということをしたがらないと、
うん。
当時からそういう状況だったが、多分将来はもっと悪くなるだろうと。
うん、
で、本作が起きたのはですね、うん、1996年なんですけれども、まあここはですね、インターネットがまだ普及してなかったんですけれども、うん、今ネットめっちゃ普及してますよねと。より誰もが、まあ被害者にも、加害者にもなりやすくなってしまってると。
まあね、ツイッターとかね、加害者の人が多くなっていますよね。
これめちゃめちゃありますよね。例えば昨年ね、記憶に新しいことだと、うん、ガラケー女デマ事件って覚えてますか、
うん、煽り
運転、ね、そうです、煽り事件、煽り運転のね、事件起きましたけど、そこに同乗してたというですね、通称ガラケー女って言われるとこ、うん、人がいるんですけど、この女として特定された女性が実は全然違う人だったっていうところで、う
ん、なんか、それが一番怖くて、まあ、それやったやつもそうなんだけど、リツイートするやつもが、一番怖いっていうか、罪の意識そんなにないでしょ。
で、実際ですね、ジュエルは88日間の捜査の末、捜査の対象から外されるんですよ。
あ、88日間は容疑者として、は
い、容疑者としてずっと FBI からあったんですけど、うん、88日間、まあ約3ヶ月ですね、うん、を経て、彼の無実は証明されたんですけども、うん、その後もですね、実はその無実だということを知らないで、彼のことを誹謗中傷するってことが実際あったんだそうです。
はいはいはいはい。
つまり第一情報だけで、
うん。そうですね、ニュースを見てなかった。わかんないですね。
そうですね。で、さっき矢野さん言った通りですね、うん、下手したらですね、指一本で何かを変えてしまう力っていうのが、うん、もうこれだけネット発達しますと、我々にはあるんだよと。
はい。
で、それはまるで爆弾のスイッチを押すような感じだと。
うん。
で、そのことに自覚的になるよ、お前らってのを、イーストウッド監督が、もうガッツンと言ってるというふうに私は感じましたと。で、権力を誤って使った結果、その、一民間人であるジュエルはとても苦悩すると。はい、でそれがずーっと描かれるんですね。うん、例えば、これはもう極めつけのとこなんですけれども、夢の中で彼が爆弾に覆いかぶさって、自分がこうやってやってれば、こんなことにはならなかったんだ。うん、っていうところまで追い詰めちゃうわけです
よ。ああ、自分が犠牲になればよかった。
そういうことですね。それ相当なものじゃないですか。で、さらにですね、家族というところでですね、実はジュエルはお母さんと二人暮らしなんですけども、はいはい、お母さんも、こう、正しいことをしたはずなのに、なぜこんなことにっていうのが、もう、はいはい、お母さんの顔からね、うん、もう滲み出てるんですよ。
はい。
で、その張り裂けんばかりのもう苦しみ、悩みとか、もうどうしたらいいかわからないよっていう精神状態を迫真の演技で表現しているジュエルを演じた、ポール・ウォーター・ハウザーの、これはもう屈指の名演技。大変素晴らしいものがありました。
はい。
もう、これはすごい。もう、彼以外いなかったんじゃないかという。
本人似てるんですよね、ちょっと。
そうですね。うん、それも相まって、まあ、この話がね、実は元にしてるんで、完全フィクションではないにしても、もうリアリティ溢れる映画だなと。で、さっき言ったのお母さん、を演じたキャシー・ベイツさんも、めちゃめちゃ素晴らしい演技してました。もう、私ももうその姿見てると、もう、胸が張り裂けそうで。
そうですね。
いや、もう、実際ですね、この不用意にもですね、私ポップコーンを買って見てしまったんですけれども、ポップコーンをですね、序盤の5分ぐらいでしかですね、食う感じがしなくて、他でですね、ポップコーンをこれ食ったら、映画に対して申し訳ないなと思って。
わかるわかる。わかる。悲しい映画とか、なんかありますよね。
俺はなんてことしてんだっていうふうに。
楽しむ映画じゃねえな、
みたいな。見てる周りの皆さんにもこれ申し訳ないな、みたいに思ってしまって。最後まで、エンドロール過ぎまで残ってるというような状況で、までですね、僕もグググッと、この映画に魅了されました、うん。で、こんな骨太な作品ですね。これ見なきゃ損ですよ、と。で、僕はめちゃめちゃ思います。まず、矢田さんもね、明日以降見に行かれ
て
も
いいです。インソートだからね、尊敬してるんで。
もうぜひぜひですね、まあ、2月もまだまだやっていらっしゃると思うんで、ぜひ、もう劇場で見てください。
はい。
はい。以上が私の活動報告でした。次回の作品決め、あらかじめ10作品をリストアップ、その中から矢野滝沢が見たい映画を一つずつ言い合うというドラフト方式で第3希望まで決めていきます。そしてそれを才能目に当てはめ、サイコロを振って来月の作品が決まります。
決めていきましょう。
はい、ということで先行後攻のくちじゃんけんからいきたいと思います。
はい、
行きましょう。最初はグー、じゃんけん、グー。来ました。滝沢が先行でございます。
はい。
対象期間はですね、1月の31日から2月22日までです。矢野さんの一言コメントもありますので、よろしくお願いします。
はい。
というところで、一枠目、ハスラーズ。
ストリップはフランスだ。
二つ目、ファンシー。
ボスの缶コーヒーの主役やってた人が出ます。
三つ目、静かな雨。
リクに会いたか。
四つ目、サーティーセブンセカンズ。
ゴーストライターやってました。
5つ目、1917、命をかけた伝令。
ワンカットで撮ってます。
6つ目、エイリ。
綾野1、綾野2、綾野3、綾野4、綾野5です。
7つ目、ミッドサマー。
いやこれ楽しみですね。
8つ目、スキャンダル。
この3人はたまんないですね。
9つ目、レッド。
マイコさんの旦那さんです。
そして10個目、チャーリーズ・エンジェル。
まさかのリメイク。
はい、というところでございます。
はい。
そうですね。はい。はい、さっき言ったあやの1、あやの2って多分わかんない人いると思うんですけど。
これは、僕の知り合いの芸人さんの、
はい、
ディスカス早川さんっていう、あやの郷さんのモノマネされる芸人さんが。
あやの郷さんのみなんですか？
そう、顔が似てるんですよ。
そうなんですね。
それのみで押し切って
ます。押し切って
ます。でも最近会ってないんですよね。
ああ、なるほど。
もうやめちゃったのか分かんないですけど、久しぶりにディスカス早川さん会いたいです。
その方の持ちネタ
の持ちネタ
です。あ、なるほど。
ミニコントの合間にこれやるんですよ。ブリッジ的に。綾野剛さんに本当に似てるんですよ。
ああ、なるほど。
僕大好きで、これはちょっと継承していこうと。
あ、分かりました。あと、リクに会いたかって、いやさ、2020年入りました。
あ、違うです。
もうキリンが来るやってます。
キリンが来る。
まだイダテンですか？
いやで、違う。中野大河さん。
あ、大河さん来てますけど。はい、まだイダテンを引っ張ってますよ、2月に入って。はい。はい、というところですね、一枠目から決めていきたいと思います。
はい。
はい、滝沢の一枠目。
うん。
1917、命をかけた伝令。
はい。
はい、来ましたね。ワンカットで、やってるというところで、アカデミーのメニューされてますね。
はい。
ぜひ見たいと思います。
すごいですよ。
そうですね、はい、迫力のある映画だと思います。はい、じゃあ、矢野さんの第一希望は何でしょうか？
ミッドサマー。
出たー。はい、 ミッドサマーですね。
話聞いただいたら、はい、僕の好きそうな悪趣味な感じなんですよね。
まあ、前回のヘリリタリーがね、頭おかしいというか、はい、あれ、なんか自分の体験をもとにって言ってたんで、うん、今回もしかしたらその可能性はなきにしもあらずだなと思っております。はい、というところで、滝沢の第二希望は、エイリーです。
はい。
まあ、矢野剛さん出てますしね。
そうね。
はい。松田、竜兵さんも出てますしね。はい。ぜひ見たいなと思いました。はい。というところで矢野さんの第二希望何でしょうか？
スキャンダル。
おー、出た！スキャンダル。
この3人すごくないですか？
すごいですよね。
マーゴット・ロビーと、はい。ニコール・キッドマンと、はい。シャーリーズ・セロン。
そうですね。
はい。シャーリーズ・セロン2ヶ月連続ですね。
あ、そうですね。
1月3日ぐらいにやったロングショット。これもね、なかなか面白かったんですよ。
おー、はい、なるほど。わかりました。滝田の第3希望いきます。そうですね。はい、新婚記念ということで、静かな雨行きたいと思います。
これね、1年前からね、僕知ってましたよ、やるって。
あ、そうなんですね。
はい。
ミサさんが出てました。
ミサさん。僕、ミサ戦、1月の2日に、ミサ戦行きつけのラーメン屋さんに来ました。
はい、なんでだよ。なんでだよ。愛が激しいよ、あんた。本当に。はい、というところで、まあ、中野太鼓さん、僕、大好きな。
大好き
な。さんなんで。
はい。
というところですね。矢野さんの第3希望は何でしょうか？
ハスラーズ行ってみます。
あ、ハスラーズですね。はい。はい、これも、注目の。
実話なんでしょう？
実話を元にした映画ですよね。はい。はい、というところで、6枠のおさらいをしたいと思います。1枠目、1917、命をかけた伝令。
もう飛行機が主役の前に突っ込むとこも、あれ、ワンカットで CG なしでやってます。
2枠目、ミッドサマー。
白夜です。
3つ目、エイリ。
リスカさん、早川さん、連絡ちょうだい。
4つ目、スキャンダル。
スキャンダルはバンドの方じゃないです。
5つ目、静かな雨。
スースーハハ、スースーハハ。
6つ目、ハスラーズ。
俺の富久どうだった？
だからもう、至って終わってるんだって。キリンが来るやってるから。山さん、下手したら、キリンが来るやってる時間帯に、去年食べてた、イダテ2種目とかして
ない
です
よね。キリンが来る見てますよ。
はい。
はい。もうこれぐらいの大河だなっていう
感じ。なるほど、そうなんですね。わかりました。はい、というところで、運命のサイコロタイムいきたいと思います。
頑張らすね。
いきますよ。で、サイコロタイム !4! スキョンドいいですね。
いや、この3人すごくないですか？
いや、ぜひぜひ僕は見る予定の映画だったんで、はい、見たいですね。
これ、
はい、
これも実話ね。
あ、そうですね、実話ですね。はい、というところで4が出た場合振り直しです。では、矢野さんのレッツサグルトーイ！
怖えな。
6!
ハスラーズ！
ハスラーズ！
おー、どっちも実話の、
そうだ、女性がたくさん出まって
る。はいはい。
いいですね。有名女優さんがたくさん出てきますね。
はい、
はい、というところでエンディングでございます。
今回も聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
は
い、
レギュ
ラー。
3月号ですね。
3月号で私たちが、はい、特集するのが、滝沢がですね、2月21日金曜日公開のスキャンダル。
うん、
矢野さんがですね、2月7日金曜日公開のアスラーズです。
はい。
はい、女優祭りって感じですね。
そうでしたね。
はい。というところで、もう今月ね、のヒズ。とリチャード・ジュエル、うん、私は両方見たんですけど、どちらもですね、年間トップ5、5本の指に入るんじゃない
かって。あ、よかったですよね。
大傑作映画だったんで、
うん、来月はそのテーマって言ってたんです
ね。そうですね。
はい、結構テーマがしっかりしてていいんじゃないでしょうか。
すごくいい映画。
まだね、1月いっぱい、まだ見逃してるのもすごい
評判も。2月への宿題が山ほどあるんです
よ。聞いてますんで、皆さん、はい、ぜひ。見てください。では来月もまたよろしくお願いします。以上、月刊映画感想部ポッドキャストでした。
さようなら。